時間が回りましたので、ただいまから礼拝を始めていきたいと思います。お立ちのある方はお立ちください。前頭のうちに心を整える時間を持ちたいと思います。向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それではご一緒に賛美をしたいと思います。新聖歌60番の雨露にこどりてを賛美しましょう。主の祈りを、お祈り、共にお祈りしたいと思います。主の祈りは、新聖歌の、後の方のページと、またスクリーンにも掲示がありますから、こちらをご参照ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせる悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものもあれば。
司会者がお話しいただきます。天の父なる神様、今朝このように良い天候の下で彼らに集まり、共に礼拝をお捧げできるこの時を与えてくださったことを感謝いたします。一週間の間も様々なことがありましたけれども、いつも共にいて支えてくださったことを感謝いたします。どうぞ今日の新しい週の初めの日、心からあなたを礼拝し賛美しが御言葉をいただいて、この1週間の始まりとしてくださるようにお願いいたします。今日は祈ってまいりましたけれども、この教会の次の牧師の候補者として今立てられようとしている山本 先生をお迎えできたことを感謝いたします。どうぞその先生の今日のご奉仕を豊かに祝福してくださるようにお願いいたします。御言葉を通して私たちが養われてきますことをお願いいたします。また先生との交わりの機会も礼拝後に持とうとしていますけれども、その機会の上にも豊かな祝福がありますようお願いいたします。病やさまざまな事情のためにこの場に集えない方、オンラインで礼拝をお捧げしている方、どうぞ共に心を一つにして礼拝をお捧げできますように導いてください。どうぞ病のうちにある方にはあなたの助けと支えが今日もあり、一日も早く癒されたともに礼拝できますようお願いいたします。この時を見つめてお祈りします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
ね、
お座りください。それでは新聖歌の349番の移りゆく時の魔王を賛美したいと思います。信条を告白したいと思います。こちらも、スクリーンと、新聖歌の826ページでございますので参照いただけたらと思います。では祈祷信条
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより鍛えて、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我が聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ、
あ、それでは、今日は第4週目ということで、恵みの赤ちゃんの時を持ちます。まずは、小田翔子姉妹に証しをしていただきたいと思います。お願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。ストールを外したら髪がボサボサになってます。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。山本先生が今日こう来られるという中で証をこう依頼され、証はいるのかなとすごく思ったんですけど、でもこうしてまあ、準備をすいませんしてきましたので、時間をいただいて恵みの証し合いをさせていただきたいと思いますので、お聞きください。この1年間を、振り返らせていただきました。いい機会が与えられました。特に、6つもあるんですけど、6つ、トピックスとして、振り返ってみます。1つ目はこの9ヶ月間礼拝を捧げ続けられたことです。緊急事態宣言の中でも無牧であるにもかかわらず御言葉を語る人が備えられたことは本当に主の恵みでした。私たちの力ではなく主の憐れみと主の熱心によって北の礼拝が導いてくださ北の礼拝を導いてくださったことを本当に感謝したいと思います。2つ目は、子どもミニストリーの働きがとどまることなく進められたことです。特に礼拝後の分給が継続されているということ、これもただただ主の恵みと憐れみだと思います。また、9月に確か9月だったと思うんですけど、9月に行われた、4教会合同礼拝では岸和田教会の中高生合同での賛美と証の機会が与えられました。子どもたち同士も本当に良い交わりが備えられたと思います。同時に私たち、それを見ていた私たちも本当に励ましを受けた時でした。どこかな。すいません。で、昨日、この教会の掃除に当番が当たっていてきたんですけれども、2階の牧師館を、パームで使っているので掃除をしていました。そしたら2階に置いてある食器棚のところに、1枚の紙がポロって置いてあったので、ちょっとそれを見たら、これからの子どもミニストリースタッフのために、祈って、いた、去年の、本当に2019年度の終わりの頃のミニストリースタッフ会での祈りの課題がそこになぜかこうちょっとポロッと置いてあったんです。多分こう三木姉妹が忘れていったのかなっていうものではあるんですけど、でもこれを見てわーっと思わされました。内容をちょっと3点書いてあったので読みます。 一緒にスタッフしてくれている七海姉妹のことも書いてあります。一つ目が、七海姉妹が子どもミニストリーのスタッフに加わることを感謝します。また他の奉仕にも手を挙げてくれていることも感謝します。七海さんの新しい学生生活を守ってください。もう一つが、無僕になっても今まで以上に子どもたちをサポートしていけるよう、知恵を与えてください。3つ目が、スタッフが3人になります。この1年間日々主の御言葉によって教えられ、ミニストリーの働きに喜んで使えることができますように。あなたがそばで支えてください。また新たな助け手が与えられるように。この3つの祈りを、栗原牧師が一緒にミニストリーの働きをしていた時にスタッフ会の中で捧げた祈りでした。本当に神様は不思議というか、なんかな、不思議な形でこの紙をこう私に見せてくださったんだなと思ったんですけれども、この祈りが本当にこの9ヶ月間まさしく聞かれていて、あなたがそばで支えてくださいという祈りを神様が本当に聞いてくださった、祈りの答えをしっかり本当にいただいているということをこの時、昨日思わされて、これは今日ちょっと皆さんにお分かちしたいと思い、今お分かちさせていただいてます。あと先月モア姉妹が証でここで立ってくださってたんですけれども、その時自分が、スタッフになって祈られてきたっていうことが分かったっていうことを聞いたのが、私はもう純粋にすごく、嬉しいなと思って聞かせていただいて、本当にスタッフとして彼女が、主が成長させてくださるっていうのを見させてくださっています。3つ目は、祈り会が行われていることです。祈り会には月に私は2回だけしか参加できていないですし、自分の祈りはいつまでも本当に聞かないのですが、参加される方の熱心な祈りによって教えられ、聖霊様の導きによって祈る時間は本当に幸いな時間です。その場に集っておられない方たちも、家で本当に祈ってくださっている方たちも大勢いらっしゃると思います。この祈りによってキリストのこの体が本当に整えられていく働きが進められているというふうに思っています。4つ目は、バイブルカフェのことです。コロナを理由に飲食を伴う集まりに対してとても消極的に正直になってしまっています。その中で、それぞれ1回だけ、その集まりを持つことができました。10月に、小中学生、あと高校生の集まりを持ちました。でもそのような中でも、子ども祝福礼拝にその中から子どもが、参加すること導かれたり、この間のクリスマス礼拝の時には2人の高校生がここに集ってくれました。本当にこれも神様の恵みだなというふうに思っています。クリスマス礼拝に来てくれた男の子2人とはこれから KGK のウィズという神様を本当に知っていくテキストがあるんですけど、それを一緒にしていきたいと願っていて、今配っているんですけど彼らが本当にそれをしてくることができて一緒に学べるように祈っていただけたらと思います。また、本当にこう今年はなかなか開催できなかったんですけれども、今まで参加してくれていた、お母さんの一人と、イエスと出会ってみませんかという聖書のテキストを使って、それを学びを、3回今しているところで、これからも続けていけるように、ぜひ祈っていただけたらと思います。5つ目は、私の仕事のことです。ごめんなさい、なんか長くなってきました。実は仕事のことなんですね小さな子供とお母さんに関わる仕事をしています。特にこの1年は、 ある方との人間関係で祈らされる1年でした。それは正直今も解決しているわけではありませんが、このことで御言葉に励まされ、どうしても祈らざるを得ないような状況に追いやられました。主は私の弱さや至らなさも気づかせてくださいます。悩みの時こそ力ある主が共におられることを知る時でした。まさしく、インマヌエルと呼ばれる方ということを思わされています。私は、この今年ここ最近なんですけれども、 CGN テレビというものをよく視聴するようになっています。これは、韓国の御塗り教会がを中心に、福音宣教のために、世界各国に、そのメッセージであるとか賛美であるとかを流しているものなんですけれども、この教会もアンテナをつけて2階でその、CGN テレビ見ることができるんですが、スマホとかからも見ることができます。この本当にこの宣教の福音宣教のそのテレビから本当に励ましを私が受け、賛美の中から神様がどんな時にも力強い主が共におられるということとか、本当に私たちの歩みは主の恵みの中で生かされているということを教えられています。という意味で毎日本当に配信されているんですけれども、すごくおすすめの番組です。6つ目です。6つ目はクリスマスの恵みです。アドベントから、クリスマスメッセージ、24日のクリスマスイブ礼拝に至るまで、実に5人の先生たちが主イエス様のご降誕に関わる御言葉を語り、その御言葉を取り付いてくださいました。これは本当に、恵み以外 の恵みと言わざるを得ないと思います。メッセージから、神の一人子のイエス様がお生まれくださったことを待ち望むと同時に、再び来られるイエス様を待ち望むということを、このメッセージを通して教えられています。そして私たちは、天と地を創造された神様、この天地を作られたこの時から本当にこう神様のすごく大きな計画の中で私たちが生かされていて、それがこう今も、その神様の予言の成就がなされている中で生かされているということをこう深く思わされる時でした。イスラエルという国が1948年に建国されています。AD70 年、イエス様がお亡くなりになってから、復活され天に帰られてから、イスラエルが、国としてはなくなったんですけれども、本当に1900年経ったこの今その時にまだユダヤの国の人たちが、全世界に散らされた人たちがこう集められて、このイスラエルを再建、主が再建されたということは、すごい歴史の中に私たちは今生かされているということを思わされています。で、世界の神様の本当に不思議な方法で今離散しているイスラエルの民がイスラエルに集められているということを、また覚えたいと思います。最後に、この1年本当にコロナによって世界が変化しました。多くの情報があふれて不安をかきたてられる本当に毎日です。今も変異種であるとか、関東の方でも、感染者が1000人になるのではないかというようなニュースがずっと続けられています。私たちに本当に真実なものを見分ける知恵を私たちは主から与えられていきたいと願わされています。私たちの主は、昨日も今日も変わらないというふうにいうような方であるということ、この方に信頼する者は決して失望することがないということ、キリストを知っていることによって私たちは永遠の命を持っているということ、私たちの国籍は天にあるということ、終わりの日に主が再び来てくださるということを、 信じてまた握っていきたいと思います。御言葉によって歩むべき道を照らされて皆さんと共に歩んでいきたいと願います。ヨハネの13章34節を最後に読みます。私はあなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
はい、ありがとうございます。他に証をしたい方がいらっしゃったらはどうでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではですね、御言葉の時に移りたいと思いますけれども、今月の歌をまず賛美したいと思います。89番の、神は一人子を賛美します。 新約聖書のヨハネの福音書12章34から36節です。2017年年版ですと209ページに使います。ヨハネの福音書の12章の34から36節をお読みいたします。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。ではここでですね、今日、講談を立てていただく山本直先生のことを、簡単にご紹介させていただきます。先生は、昭和50年の生まれで現在45歳の方です。現在は、日本同盟キリスト教団の湯本キリスト福音教会並びに内合内合キリスト福音教会にで牧会をしておられます。こちらは、福島県にある、教会ですね。奥様とお子様お一人の3人のご家族の方でいらっしゃいます。進学校は、東京キリスト進学校ね、ここを、卒業なされて、その後日本同盟キリスト教団の牧師として2008年から現在まで牧師として歩んでこられた方です。はい、またいろんなことを先生直接お話を伺いながらしていただきたいと思います。今日は福島から昨日から前乗りでこちらにお越しいただきまして、感謝しています。では、期待を持ってですね、御言葉をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
ご紹介に預かりました、山本と申します。福島県の中に福島県ってちょうどオーストラリアみたいにですね、東と西に結構長く、また北も結構広いのですけれども、その中の一番右側の沿岸部にありますいわき市というところからやってまいりました山本と申します。今日は岸和田北聖書教会の皆さんと共に礼拝の恵みに預かりたいというふうに考えております。いろいろしゃべりたいことたくさんあるんですけれども、それになると礼拝の時間に差し支えますので、簡単な紹介だけ、先ほどしていただいた通り、私は今同盟キリスト教団の2つの教会を兼務しているものです。東京で生まれて、東京の本当に中野区という下町でして、ちょうど今日春樹から宮司さんに送っていただいてここに来たんですけれども、すごくよく似ている、私の育った町にすごく似ている感じがしました。本当に商店街があってですね、狭い路地の中をこう人が行き来している、そんな感じがして、なんか懐かしいなというふうに思いながらやってきました。東京で生まれ育っているので、東京の人は大阪にこれ大丈夫だろうかというふうに心配されている方もいらっしゃるかと思いますけれども、 あの20代の時まで東京でして、でそれからはもうあの関東あるいは東北とあの、まあ、牧師になってから転々としましたので、あのだいぶあの田舎に慣れてしまいまして、あの昨日は岸和田のホテルで泊まったんですけどもですね、あの結構若い方とかですね、あのなんだろうな、あの商店街ですのでいろんな飲み屋の方たちがですね騒いでらっしゃって、久しぶりにですねちょっとカルチャーショックで眠れなかったんですねそれぐらいに田舎に慣れてしまったあのものなんですが、田舎に慣れたのはあのただ人が少ないだけじゃなくてですね、あの暗さというものにも慣れました。暗い、あのもともとは東京の本当にその街中にいたので、もういつも高校とネオンが光っている、あるいはもう救急車もビュンビュン通るようなそんな街のところにいましたけれども、今のところにいるとですね本当に暗い、まあ暗いともまあ近くに病院がありますのでそれぐらい明かりはあるんですけれども、最初は本当にこうなかなか目が暗さに慣れるまでに時間がかかった。特にあの震災当時に私は福島にいたものですから、その当時の暗さといったらですね心理的な暗さも相まってですね非常に暗く感じたんです。その時にですね、闇ってこういうものだなってことをものすごく感じたんです。聖書の皆さん、その創世記の最初に何て書いてあるかご存知ですか？初めに神は天と地を創造された。でその第一日目にこの天地万物となる神が作られたのは光あれというふうに言われた言葉ですよね。前提となるのは闇の中に光あれと神が言われたことが前提になる。街で暮らしてた私は光が当たり前だというふうに思っていて、なんでこんなに暗いんだろうというふうに思っていたんですけれども、実は闇がもともと覆ってたところに神様は光を放ってくださった。そんなことをこう考えさせられたあの10年でありました。今日はあのその中でですね、そのヨハネの12章の、まあ、34から読みましたけども、その35節の言葉がとてもあの、まあ、私自身が非常にこうかかっている言葉でして、その言葉を取り上げて御言葉を語りたいと思います。イエス様は光あるうちに、まあ、歩めというふうに言われました。光あるうちに、光あるうちにということは、それは当然その反対側に闇が近づいているから光があるうちに歩きなさいというふうに言われているわけです。これはもうそのままの意味をあの表すならば、それは人工的な光とか照明ではなく、イエス様がいるうちにという意味です。反対にこの言葉が言われているその真意は、やっぱり闇が深くて闇の中を歩んでいる人が多いということが理由なんですね。私はあの小さい時から教会学校に生まれて育ったの、あの生き続けてきましたけれども、人間ってそんなに悪いもんじゃない、たまにこう悪さをする人間って世の中にいるけれども、闇ってそんなにみんな思ってるものじゃないとなんとなくおぼろげに思っていましたが、闇って私たちの周りに結構あるんですよね。街の光が高校と差してるとなかなか気がつかないんですけれども、昨日もその街明かりの中で、まあ、過ごしててですね、ふと路地裏に入るとそこには闇がある。同じように人の心にも光の部分と反対に闇というものが存在します。どんなに素晴らしい品格の品性の持ち主であっても、人の心の中には闇がある。この闇は私たちに恐れとか不安を抱かせ、まことの神様への信頼を失わせるものなわけです、はあ、怖い、何かよくわからないけど怖い、この不安や恐れが 神様への信仰、つまり不信仰になる。恐れるに足りないものを恐れさせ、本来ならば恐れるべき方を侮らせる。しかも人の心の中に潜む闇は完全になくなることがなく、光に照らされながらも、まあ影として残るわけなんです。エレミヤ書の17章にこういう言葉があります。ご存知だと思いますが、人の心は陰険で治らない、陰険だ、とても厳しい言葉です。これは聖書が言っている言葉ですが、もともと私はですね、この世に正しい人間と悪い人間がいると思って、善と悪があって、正しい人間がいて、たくさんいて、常識的な人間、良い行いをする人間がいて、悪い人間がたまたま社会の中で目立ってるんだ。国会答弁する人の中で、ね、悪そうな顔を見て、こんな悪い人間に自分はなりたくないなと。そう思っていましたが、そして教会に行くような人たちは本当に正しい人間だ。しかし聖書は私たちに人間の本質というものを教えているわけなんですよね。すなわち人間というのはみんな罪人なんだ。正しい人間と悪い人間がいるわけじゃない。みんな罪人であり、みんな闇を持っている住人なんだということを、まあ、聖書は私たちに教えているわけです。闇を愛し悪事を行う人たちだけが闇の住民なのではなく、光の方に向かおうとしている信仰者もまた闇を抱えている人間だということなんです。パウロは信仰者たちに潜む闇について、まあ、このように挙げています。これはガラティア人の手紙の5章の言葉です。これは行いについて書いてあることですけれども、そこには不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、ちょっと駆け足で言いましたけれども、特に、まあ、この中で私たちが、まあ、よく当てはまるなと思うのは、そねみとか妬みとか憤り、争い、どんなに気をつけていてもやっぱりそういう闇ってみんな抱えてるものなんですよね。人前ではそれがたまたま出てこないかもしれないけど、実はみんなそれを抱えながら生きている。毎週足しげく教会に通うクリスチャンたちの中にも、ああそういう闇が早く払拭されたいなと思いながらも、そう心から闇を愛している人なんて誰もいないと思うんですが、己の罪深さを知りながら光の方に向かおうとする、そこにクリスチャンの本質があるのだと思うんです。そんなことを考えながら今日のこの箇所を読みますと、ヨハネは闇の中に輝く光を私たちに紹介しているわけです。この闇はだから、ただ単に暗いという闇のことだけじゃなくて、私たちの中にある闇、その闇の中で唯一輝くのはイエス様だというふうに紹介しているわけなんですね。人の闇、社会の闇、政治の闇とか家庭の闇、いろんなところに闇が深く浸透し、その中でこの世に降りてくださったイエス様は、まさしく闇の中に輝く光として2000年前に人々を照らしてくれました。今日は27日で、まあ、こちらもクリスマスのイブの日に礼拝をされたということでありますが、キャンドルサービスがこう、まあ、される一つの理由としてですね、なんで24日はろうそくの礼拝をするのか、 まあ、ムードも確かにあるんですけども、闇の中でやっぱり光が輝いているという意味合いが一番強いんですよね。まさしくイエス様は闇の中に輝く、か細いけれども消えない光として人々を照らしてくださったわけです。本来ならばイエス様という真昼のように明るい光に照らされて、人々は安心して光の内を歩むことができたはずなんです。2000年前にイエス様に道ですれ違う人、イエス様のお話を聞いた人、イエス様の顔を自分の目で見た人たち、たくさんユダヤ人の人もいましたけれども、でも彼らは光の道を歩みませんでした。残念です。イエス様が本当に近くにいても、イエス様にお会いしても、イエス様と本当にソーシャルディスタンスを守らず本当に近くにいても、それでも彼らはイエス様を信じることができなかった。なぜでしょう。自分の行いが明るみにされることを恐れたからです。本当の心の中にある闇を見せたくなかったからです。人々はイエス様という光を欲していました。イエス様は私たちの国を救う指導者として立ってくれる、私たちの生活がいくらかこれで良くなる、だからみんなイエス様を待ち望んでいた。あなたはキリストでしょ、あなたは本当にキリストなんですか、みんながそういうふうに見ていた。そして5000人の給食の時のように、大勢の人たちがみんながイエス様についてきた時もありました。だけど最終的にはみんなイエス様を十字架にかけてしまった。それは自分の中にある闇が明らかにされることが嫌だったからです。人々はイエス様を欲していながらも、自分の内にある暗闇をひた隠し、取り繕って生きていたのであります。されどイエス様は光があるうちに歩めと言われました。それは闇が襲うことのないためです。いずれ全く見えない闇が襲ってくる前に、光のうちを歩みなさいとイエス様は進めているんです。けれども私たちはもしかしたらこう考えるかもしれません。もうすでにイエス様と共に歩んでいるんだから、闇が来ても大丈夫じゃないか、イエス様力強いんだから、イエス様を信じて教会に行っていれば安心だ、闇が私たちを襲うことなんかない、私たちは何も恐れることがない、本当にそうなんでしょうか。続けてイエス様は、闇の中を歩く者が自分がどこに行くのか分かりませんと言うんですけれども、もはや私たちの方向感覚が狂っているとですね、安心だと思っている根拠すら本当は怪しいのかもしれないんです。教会生活長くしているとついついこの考えに落ち着きやすいです。私たちはよく分からないけれども、イエス様が一緒にいれば、イエス様に祈っていれば大丈夫、大切なのは光なんです。この聖書の時代は全ての人を照らす真の光であるイエス様がそばにいました。だから彼らはイエス様の声を聞き、イエス様の話を聞くために自分で足で通い、そうやって光を見ることができました。今はイエス様は天に上がられましたが、その掲示された光である御言葉が私たちの手元にあります。これも私たちにとって当たり前のように思うことですけれども、信仰の自由があり、教会に行くことも聖書を読むことも可能なわけです。 かつてのような激しい宗教弾圧、思想弾圧が起こったならば、私たちは教会に行くこともできない。聖書も取り上げられて礼拝することが禁じられ、先の見えない闇を歩むことだってあったかもしれません。私はコロナの騒ぎがあった時にですね、本当に心配しました。教会が集会が禁止になってしまうんじゃないか。知事の命令でですね、教会も集会禁止。もしそう言われたらどうしようか。あれはくしくも京都の知事が、教会は大切な、文化、ちょっとその理解を私は理解した納得はしてないんですけども、教会は文化を大事に守っている大切なところだから中止してはいけないというふうに言われたことがきっかけで、全国の知事がですね、教会の集まることはやめなくていいというふうにされたんですね。本当に良かったと思います。本当に私たちもそのために祈り、教会がもしも集まることができなくなったらどうしよう、非常事態宣言のために。でも無事に礼拝を続けることができたわけです。先ほど言ったように、もしもでもこれからの先、暗い闇の時代、礼拝することが禁じられて、聖書も読んではいけない、取り上げられる、そんな時代が来たら、今こうして毎週日曜日に集まり礼拝を捧げ、御言葉が聞けることも、昔はそんなことあったのになって懐かしむ時代が来るかもしれません。さっきここで証しにいただいた姉妹が言われてましたけれども、本当に御言葉が聞ける恵み、素晴らしいことです。当たり前のことが当たり前にできない時代がやってくる。だからこそ光のあるうちに、光のうちに歩むことがとても大切なことなわけです。夜は更け、昼が近づいたというふうにパウロは言っています。その夜は暗闇を意味し、昼ですから、昼、太陽に照らされたですね、その光の時間、昼間らしい正しい生き方をクリスチャンたちがするように、パウロはそこで光の子供らしく歩みなさいと私たちに言います。あ、そうだな、よく子供に使われる言葉、光の子供らしく歩みなさい。神を信じる神の子供、これは別に子供たちだけに限らず、光のうちを歩む光の子供として、ふさわしい歩みをクリスチャンたちがそれぞれ自覚して行動しなければならないわけです。さて、そこで私たちは考えたいと思うんです。2020年という年はコロナに振り回された1年でありました。本当に恐ろしい正体不明のウイルスに怯えた社会は、自粛自粛と自粛を呼びかけ、経済が一気に落ち込みました。この教会の今年度の主題聖句であるこの言葉、くしくもこの言葉が物語っておりますが、彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、特にここですよね、使徒たちの教えを守り、交わりを持つ。ところが、一緒に集まることをやめないはずの教会が、政府や自治体の呼びかけに応じて、粛々とですね、あ、もうじゃあやっぱり政府が言ってるからって、周りが言ってるからって、オンラインの配信に切り替え、一緒の食事を控え、教会の交わりが激減してしまったんです。これは恩教会の話ではなく、これは全国の教会の中で、そのように全世界の教会の中で起こっていることです。私たちの、同じ牧師の中でも、アフリカの牧師は、逮捕されたり、アメリカのフロリダ州の牧師もそうでしたけれども、政府の命令に逆らってですね、礼拝を行うために牧師が逮捕されたという例もあった。韓国でもありました。一緒に集まることをやめないというこの距離があるのにもかかわらず、それを守らなかった、 政府の言う通りにしなかったがゆえに逮捕される。そしてみんなそれに右に習えで、軒並みじゃあオンラインがいいよね、これからは教会もオンラインにしたらいいんじゃないか、そんなことが実際議論されるようになりました。この1年、復活祭やイースターや夏のキャンプ、クリスマスも自粛自粛自粛となり、結婚式はおろか葬儀でさえも身内だけで済ませることが非常に増えました。家族葬なんて結構聞こえがいいけれども、本当に家族葬じゃなくてもうほとんど直葬に近い、葬儀すらしない、集まるとコロナのウイルスの感染の危険があるから、本当に寂しいものでした。晴れて、もしかしたら教会のこの教会の中にいらっしゃるかもしれませんが、晴れて始まる大学生活に夢を描いた新大学生たちがキャンパスに入ることさえできない、これから楽しい大学生活があるにもかかわらずそれに入ることもできない、そして今度は4年生、内定をもらった大学生たちの取り消しも相次ぎました。もう本当に気の毒です。私の周りにもいましたが、教会の関係者にもいましたが、飲食業や旅行業、観光業などの倒産が相次いでいる。見知らぬ人がすれ違うたびに相手がコロナの保菌者じゃないかというふうに疑心暗鬼になる。そして極力外に出ない、大人数で集まらない、などなど、新しい生活様式が私たちの中にいつの間にか浸透してきました。これを守っていれば大丈夫、これがみんなが守っていれば大丈夫、そうすればいつかコロナがなくなるに違いない。政府や専門家が言うことに粛々と従う私たちはまさに闇の内を歩く者のように、自分がどこに行くのかわからないのです。それでもみんなが規律を守って同じ行動を続けるならば、きっと明るい未来があると信じている。それは専門家が言うことだから、きっとその先に明るい未来があるに違いない、いつの日か必ずその問題が解決するに違いない、そう信じてそこに期待をする。しかしどうでしょう、今こそ私たちは光の子供らしく歩むべきなのではないでしょうか。もっとも専門家ではない私にどうすればいいかっていう答えが明確に持っているわけじゃありません。個人ではそういう答えを持っておりますが、私はあくまでも教会の牧師、専門家ではありません。しかし大昔から、それこそ中世の時代から、いやもっと前、古代の時代から、疫病に苦しんでいた教会、疫病に苦しんでいたクリスチャンたちは教会の活動をやめませんでした。仲間が疫病に苦しむ、コロナやペストやさまざまなそういう、伝染病が起こった時も彼らは教会の礼拝をやめなかった。地下墳墓、地下教会の中でさえも礼拝を続けていた。一緒に集まることをやめなかった。そういうクリスチャンたちの、先人たちの歩みを見た時、主は御言葉の光で彼らを照らしたように、私たちにも同じように照らしてくださるに違いありません。私は候補者として御言葉を語っておりますが、本当にこの1年間の無目の中で皆さんが礼拝を守ってこられたということに感動を覚えます。同じ信仰を持つこの群れがそういう中にあって、しかし神様を見上げようと集まり続けたこと、本当に素晴らしいことです。だからこそ私たちは 光があるうちに光の方へ歩んでいくことが必要です。さてイエス様は最後ですけれども、この灯火、明かりをですね、燭台の上に置くべきというふうに言います。これはマタイの福音書の5章とか出てくるこの部屋の明かりをですね、この高いところに置きなさいという言葉なんですけどね、これなかなか私たち電気の生活に慣れた私たちには分かりづらい例えです。明かりをなんで高いところに置くのか、低いところに置くのか。でも実際にやってみるとですね、高いところに明かりを置いた方が部屋がくまなく照らすことができるんですよね。ろうそくをですね、ちょっとご自宅にあられる方は上の方に置いてみてください。そうすればその明かりが周りを少し照らすことができる。高いところに明かりを置いた方が部屋をくまなく照らすことができる。同様に闇の中に輝く光として登場されたイエス様は、今の暗い社会の闇の中にも輝いてくださっているのです。問題はその光をどこに置くのか、低いところに置くのか、それとも高い私たちの頭上に置くのか。むしろ高いところにこそイエス様の光を掲げるべきだというふうに私は思います。私たちが教会だけでこの光を大事に抱え込むのではなく、その光を世に示していく、高いところに掲げる、自分に光があるうちに、すなわち心に照らされているうちに光の子供となれるように、光を信じて一緒に歩もうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の神様、この世には多くの闇が存在します。気がついている闇、心の内にある闇、人間全体の社会の中にある闇、その闇に本当に私たちは落胆し失望し、多くの時間を悩みに割きます。闇が払拭されたいと思い光の方に近づいていても、自分の中から闇がなかなか抜けることができないでいる。それでもイエス様は私のようなものを回してくれている、そう思うクリスチャンがたくさんいるかと思います。イエス様は私たちに言われました。光あるうちに光の中を歩め。その御言葉はまさしく私に語られた言葉であります。闇の中を歩む私たちが本当に光の中を歩むことができるように、どうぞお導きくださいますよう心から願いいたします。神様、社会はますます闇が深くなっていくように思います。コロナのことだけではありません。人が人を愛すことができなくなり、疑心暗鬼になり、社会がますます疲弊していく、その中にあってどうかクリスチャンたちに正しく光を見つける力を与えてくださるよう心からお願いをいたします。とりわけ若い人たちのことを思います。本当に大変な時代になってしまいました。このような時代の中にあって光をしっかりと持ち続けることはなかなか困難です。しかし神様、どうか覚えてくださるようお願いします。お年寄りの方もそうです。お年寄りの方々も本当に今まで生きてきた中にはたくさんの労苦があったと思われますが、最後の最後に至るまで光の中を歩み続けることができるように、どうぞ私たちにそのような信仰心を与えてくださるよう心からお願いいたします。皆様の祈りに合わせます。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝したいと思います。それでは、賛美を出します。355番人と共に歩むを賛美しましょう。感謝と献身を表すものですので、これがない方は心を後の方に回してください。ではお祈りをお願いいたします。
愛する天のお父様、今日も私たちに礼拝を与えてくださって感謝します。私はあなたが私たちに今必要な御言葉を語ってくださって感謝いたします。私たちは闇の中にいるような、そのように感じてしまう時もありますけれども、でも主よ、あなたは光ですから感謝します。あなたの、あなたと共にあなたのうちを歩むことができるように、主よ、どうぞ私たちを離さないで私たちを守ってください。病からも、また問題からも私たちを助け導き、今週もまた力強く主あなたの光の中を歩むことができるように助け導いてください。今日も公認運牧師候補である山本先生がこの場所に来てくださいました。私たちはこのことを本当に大切に、また一人一人が心の中で祈ってこの先へ進んでいくことができるように導いてください。今からあなたに感謝の献金を捧げます。どうぞ この献金をあなたが祝福してまた清めてあなたの働きのために用いてくださいますようにお願いします。感謝して主イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
63番、神様を賛美して祝祷と高僧を持ってこの礼拝式の終わりといたします。
恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが回収一同の上に豊かに限りなくあらんこと。
アーメン。
今日ご奉仕いただきました山本先生に感謝を表したいと思います。先生からですね、500万人福音の、という雑誌の中に先生の書かれた、特集された記事とか、あるいは先生が書かれたですね、機関誌、ニュースレターなどもお預かりしていますので、またこれを後ろの方に置いておきますから、ぜひ皆さん手を取って見ていただきたいと思います。 それでは、今日ですね、久しぶりに来た方とか初めての方いらっしゃいないんですよね。どうですかね。あ、今日、川崎奈穂さんは2階ですかね、にね、あの、はい、ちょっと、はい、はい、それでは、今日すいません、まずはですね、お手元の、政治家報告の方ですね、まずご覧いただきまして、報告をさせていただきたいと思います。新理事長からですけれども、まあ、12月ですね、もう終わりですけれども、1月のご奉仕の方々、書いてあります通りです。まあ第5週目ですね、プレゼンテーバーの結果を感謝します。2番目ですけれども、あ、それから第4週の赤い人は渡辺さんが、証しをしていただくから感謝します。2番目に行きます。大阪府の非常事態ですね、なっておりますけれども、基本的には変更せずにこのままの状態で礼拝をお捧げしていきたいと思います。ただ1月の第2週までは転換式と分休は中止ということでさせていただいて、1月の羊会においてまた今後のことを検討してまいります。祈り会については7時半からの祈り会は一旦休止とさせていただきます。10時半からは継続して行いたいと思います。牧師等についてはまた別紙の方ですね、またご覧くださったらと思います。4番、羊選挙ですけれども、来年の1月10日に羊選挙が行われます。今回ですね、2名の方の改選でですね、司法においてですね、告示が完了しております。平成年号の配布も完了しております。玄関の受付ですね、お金投票の用紙を、置かせていただいてますので、統一受けですね、どうしても参加できる方はそちらをですね、記入して、党のボックスまで入れることで投票の方をお願いしたいと思います。5番イブレイハイ、これはもう終わりますけれども、吉田先生を中心にですね、いろんな方のご奉仕もあってですね、守られて良い時をすごく感謝いたします。ページめくっていただきまして、その緑につきましてですけれども、文献についてはですね、このまま緑の文献は継続して行うことになっております。で、7番、恵みの感謝献金ボリュームにつきましては、それについてはですね、今会計の前の際から、お伝えしていただいた方がいいですね。
先週お話しさせていただいて、はい、後ろにも用意して貼ってくださっている方々もいらっしゃいます。実家付きの封筒に、献金の方は入れて、その献金箱の方にそのまま、投入していただければと思います。で、お星型の付箋を用意してます。何色でも結構ですので、今年あった恵み、小さなことから、大きなことまで、書いていただければ、恵みがたくさんあそこに貼って、こんな恵みがあったなということをみんなで分かち合うことができますので、どうぞお願いします。
はい、今後の予定についてですけれども、キャンプとかですね、ティーンズ関係の更新がありましたから、またご覧ください。春のティーンズキャンプの日程等が決まりております。それでは続いて会計報告をお願いいたします。
会計報告の方をご覧ください。特に、礼拝献金、月定献金守られました、ありがとうございます。そして、感謝献金の中で、その他のしか書いてないんですが、これからはこのその他の中にある感謝の内容も後ろの先ほどの星の付箋で貼っていこうと思っています。で、これは11月度の会計報告なので、11月の頭のところぐらいで、今年は、まあ、 献金がちょっと下がってきているという話と、来年度その先生がいらっしゃるのでちょっと言いにくいですけれどもなかなか厳しい状態だというお話をしたんですけれども、そのお話をする前に、その一般会社の中にちょっと額が、ね、大きい献金と、それから後で申し上げますけれども、牧師の給与の準備金の方にも大きな額の献金がありました。だから申し上げる前にそういうことに心を留めて、祈りのうちに覚えてくださった方がいらっしゃったんだなと思って、それを本当に感謝で今日そのことをここで申し上げたいと思っておりました。支出の方も、ご覧になっていただきまして、またご質問等ありましたら森本の方まで聞いていただきたいんですが、8番の予備費のところに招聘のための費用ということで、今日おいでくださった先生がどちらのどういう先生か全然情報を出さないという話でここまで来ましたので、内訳は書いておりませんけれども、最終的にはどういうことに費用がかかったかという内訳は出していきたいと思っていますので、その時にまたご質問あれば聞いてください。以上です。
ありがとうございました。質疑会の本ポイントになります。それでは、司法以外で連絡等ございますか。
すみません、選挙執事会の選挙管理の方からなんですけども、先ほど報告の中で執事会報告の中で出てましたけど、不在投票される方は封筒の方に、紙の方じゃなく封筒の方にお名前だけ書いてください。でもしかして休もうと思ってたけど出れました、封筒やっぱり返してって言った時にでもその封筒をお返しすることができるようにするためにお名前だけ書いてください。中身を見てね、誰に入れてるとかそんなことを見るためではありませんのでよろしくお願いいたします。
はい、他よろしいでしょうか。すいません、時姉妹いらっしゃいます。時さん、すいません、よければご主人様のご様子をお伺いできればと思うんですけども、
すいません、お祈りをありがとうございました。無事に手術は済んだんですが、その日の夜また救急で救急車でまた病院に戻ってで余裕があったんですけども、心臓の方は成功したんです。ところが他のいろんな機械を取っていくんですね。そこにちょっと不具合があって出血が止まらなくて、もう本人も本当に苦しんで、ついこの間まで大変だったんですけど、まあ、やっと自分の元の生活とかまではいかないですけども、まあいろいろ町会の方の用事をしたりやってますので、まあ一段落かなと思ってますけど、ね、主人がね、まあ、コロナの状況ですので面会ができないんですよ ね。帰ったその日から退院するまで一回も顔を見ずなんですね。それはすごく不安でしたけどね、皆さんに言われて言うっていうのをね伝えましたら、メールでね伝えたんですけど、すっごく喜んでね、今日もね、崩れていたんですけどね、やっぱり無理して、まだ、振り返ってみてないので、で、年明けて、前半の時に師匠に背負いがいいかいって言ってましたんで、またその時、よろしくお願いします。本当に祈られるっていうのは、このだけ心強いかなってね、心
から
思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。では他になければ修法ですね、少し残してください。下の方にある、教会ニュースの方ですけれども、本日は山本沼井先生にお越しいただきました。出会いのご奉仕を感謝いたします。主の御旨を知ることができますように祈りたいと思います。2021年1月10日に執事選挙が行われます。本日より受付で不在投票の用紙を設置しておりますので、有罪の方は記入して総務の両下ボックスの方にお入れください。 元旦礼拝ですけれども私は行いませんでご注意くださって、あの来ても誰もやらないのでご注意くださるようにお願いいたします。今週の予定は、水曜日の祈り会ですね、10時半から行いますのでよろしくお願いいたします。祈祷課題の方ですね、ご覧ください、ぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。はい、あと集会状況ですけれども、書いてある通りですが、イブ礼拝には29名の方が来られることも感謝いたします。はい、では以上でですね、礼拝を一旦ここで終わりにしたいと思います。で、グループでの方も、一旦ここで終わりですけれども、あとですね、先生との交わりの時を持ちます。5分か10分後ぐらいですかね、
ちょっと10時ぐらいかな、
はい、
10時ぐらい
か、はい、では12時ぐらいより、続いてですね、先生との交わりの時を持ちますので、オンラインでも配信ができしますから、ぜひですね、参加くださるようにお願いいたします。礼拝としてはこういうのでお願いします。ありがとうございました。
ここにテーブル出しますか、座っていただけますか。
ベッドね。